ウイルス学とワクチンの欺瞞より、マイクロソフトエイジの自動翻訳で読ませたものです。コロナウイルスが伝染しない理由、ウイルス学とワクチンの欺瞞。コロナウイルスが伝染しない理由、電子メールでウイルスとウイルス学の本質に関するこの本質的な匿名の投稿を受け取った私は、それが無防備を正当化するために使用されている不正な主張をマストに釘付けにすることを考えると、このブログに再投稿せざるを得ないと感じました。それ以来、ジェフ・ジーの著書、欺瞞の時代から取り上げられたことが知らされ、著者の親切な許可を得てここに出版されています。ウイルス学とワクチンの欺瞞、コロナウイルスが伝染しない理由、この記事は、ウイルス学とワクチン接種そのものの心臓部に行き、ウイルスが病気を引き起こす感染因子であるという、ウイルス学とワクチン科学の全体が述べているものによって、どのようなワクチン接種が支持されているかを示しています。この理論がなければ、ワクチンは人々の心の中で効果的、または働くものではない。ウイルス理論がなければ、ワクチンはカードの家のように崩れ落ちるでしょう。この記事では、ウイルス学を支える理論とその膨大な問題の背後にある疑似科学を紹介します。ウイルスは生物ではない。第一に、ウイルスは生物や生きている微生物ではありません。彼らは呼吸器系を持っていないし、核や消化器系を持っていません。ウイルスは生きていないし、ウイルスは伝染しない。例えば、コロナウイルスの背後にある恐怖は全く不当です。あなたがウイルスや細菌について知っていると思う全てを忘れてください。あなたは嘘をついています。ウイルス学の科学はウイルスの研究に基づいています。しかし、ウイルス活性の実際の映像は存在しない。最近リリースされた2018年、ウイルス理論プロセスの 20% を示す HIV ウイルスの短い映像を除く、このような映像は単なる 3D アニメーションとモデルです。科学的百科事典は、ウイルスが特別に構築されなければならない非常に強力な遠心分離器によって実験のために得られた状態。ウイルスは非常に小さいので、典型的なウイルスの平均サイズは約 0.1 ミクロンです。ウイルスの観察は本質的に、欠陥があるウイルスは細胞培養、シャーレ環境で観察されます。細胞培養は自然環境外の制御された状態で増殖し、細胞は有毒な液体によって人工的に生き続け、細胞活動に損傷を与える。このような無菌環境では、細胞は人体のように通常のクレンジング方法の全範囲を利用することはできません。これらのプロセスは次の通りです。食道炎及びその全過程。細菌性膜菌寄生ウイルス、ウイルス。鈍食のプロセスでは、細胞の破片と死んでいる組織が吸収され、体内から排除するために廃棄されます。まず、スカベンジャーとして、このプロセスを実行するのは細菌です。特殊な場合には必要に応じて真菌や生虫が呼び出され、この過程で少量のウイルスが他のすべてのプロセスに付随して利用される可能性があります。これらのプロセスはすべて生きていますが、ウイルスは生きていない。細胞が生き続けるが、血清によって健康でない人工環境では、細胞は退化し、ウイルス管理人は目立つようになる。ウイルスは、自分で増殖しません。細胞の生命を維持する肥沃なペトリサラに加えて、追加のウイルスタンパク質構造は現れず、細胞が添加された場合にのみ、ウイルスタンパク質構造の増殖がある。しかし、これは、ペトリサラが細胞にとって適切または健康的な環境ではなく、ウイルス廃棄物が発生するためです。これは、細胞は体内で発生するようなクレンジングプロセスの全範囲にアクセスできないため、このような有毒な環境で自分自身を浄化するためにウイルスを製造しなければならないからです。私は理由を示します。中、組織が非常に有毒な場合、ウイルスは死ぬまで毒されることなく、それらの組織、廃棄物、細胞の破片を供給し、排除することができないときに死んでいる組織を溶解する必要があります。ウイルス活動が顕著になるのはいつですか？前述のように、ウイルスは少量でこれらのプロセスに付随する可能性があります。しかし、ウイルスは、 これらの他のすべてのプロセスが主に殺された場合にのみ顕著になります。環境毒性汚染化学物質の悪質、悪い水質、貧しい食品の質、栄養不足の栄養不足、間違った組み合わせ、または食品の選択構成物質や薬などの治療体に高い毒性がある場合、その有毒な私物や組織に餌を与える細菌は死ぬまで毒殺されます。体が全身毒性のそのようなポイントにある場合、細菌レベルと体のすべての生きている微生物が減少または蒸気の理由のために殺されている場合、体は自分自身を浄化するためにウイルスの助けを求めます。体が風邪、通常は細菌のような穏やかな方法を利用できない場合、それはウイルスとして知られている非生きているタンパク質溶媒の助けを利用します。私はこれが唯一の論理的な答えである理由を示します。ウイルスは粘膜を介して皮膚を通して、または腸管を介して排出することができる小さな粒子に物質を消費し、排除するのに役立ちます。細胞は、組織が非常に有毒な場合にウイルスを産生し、食細胞、寄生虫、細菌、真菌は組織や体液を浄化、修復、再生するのに役立ちます。化学は、ウイルスが体外に発生し、細胞の RNA または DNA をハイジャックし、細胞を無差別に攻撃しながら複製することを、証拠なしに誤って述べています。これが本当なら、ウイルスは無限に複製され、最終的に全ての健康な細胞を攻撃しますが、そうではありません。私たちは、白血球の一種である抗体がウイルスを調節することを知っています。3D レンダリングや理論に基づくアニメーションを除き、ウイルスハイジャックセルのビデオ証拠は存在しません。ウイルスの真の創造、単純な見解。科学はウイルスが自分自身を複製すると偽って主張しています。実際には、ウイルスを産生しているのは細胞そのものです。ウイルスは、健康な細胞によって製造されるが、それを破壊しないことに注意してください。RNA およびまたは DNA は、体内の特定の物質を溶解するために宿主細胞によって与えられる。これが当てはまらない場合、ウイルスはそれを作成した細胞を破壊するだろうが、そうではない。ウイルスは排出され、細胞の一部に損傷を与えるが、完全に破壊されるわけではない。セルは時間内に自分自身を修復することができます。ホソ法は、新しい細胞活動が繁栄できるように、自分自身とその周囲を浄化するために一つのユニットとして共謀します。体が生きている微生物を毒する組織の全身毒性のために自分自身を浄化するために穏やかな生きている微生物の解毒方法を使用することができない場合、大量のウイルス活性が存在する。ウイルスの作成手順細胞によってどのような種類のタンパク質が生まれるかを決定する。すべての細胞に存在する生体のゲノムのウイルスタンパク質の一部が作用に呼び出される。細胞内に存在するウイルスタンパク質は、細胞の核に入る。ウイルスは細胞内の前景で製造され、RNA、DNA ホスト指令を介して配列、コード化されます。ウイルスは核を離れ、細胞を離れるまで細胞に収容される。ウイルスは細胞によって排出され、細胞の一部に損傷を与えるが、それを破壊しない。ウイルスは72時間ごとに変化します。ウイルス複製は継続し、72時間ごとに最初の株が使い果たされ、全く新しいウイルスのセットが細胞によって製造され、プロセスが完了するまで前の仕事を続けます。ウイルスの製造方法、ウイルスの真のプロセス、ウイルスは健康な安定した細胞に感染しません。彼らは死んで腐敗した細胞と組織を溶解し、新しい細胞活動が繁栄できるように溶解する。良い例え、ハエは死んだ物質に現れますが、死んだ問題の原因ではありません。彼らは死んだ問題を打破するスカベンジャーです。このようにして、ウイルスと細菌は体内で同じ方法で動作します。廃棄物を浄化するために地球上のスカベンジャーがなければ、地球の空気は有毒になります。同じプロセスは、顕微鏡マクロレベルで体内で行われます。科学は、私たち自身の自然の観察を通じて現実が私たちに支持するものの反対を述べています。私たちの体は、 自然が私たちの体の外で動作する方法のためのミクロコズムであるため、これは不可能です。これの反対を仮定すると、私たちの観察可能な性質に反し、愚かです。述べたように、体の正常な管理機能が全身毒性のために大部分減少し、殺されたとき、細胞はもはや自分自身を維持することはできません。赤血球は、自分自身を救うためにユニット全体として一緒に来て、死んでいる細胞、細胞廃棄物、組織、および外国の破片を分解し、分解する溶媒タンパク質構造ウイルスを製造することによって自分自身を浄化するために共謀します。細胞は細胞全体の形でウイルスを製造します。このプロセスでは、ウイルスは細胞内及びゲノム内の既存のウイルスタンパク質を使用して細胞内で直接製造され、宿主細胞によって RNA 及びまたは DNA に埋め込まれる、高度化される。細胞はウイルスを排出し、その高度抗体を介して白血球によって調節され、ウイルスのプロセスを監督する。これにより、ウイルス活性を適切に制御することができます。これら2つの機能は1つのプロセスとして結合され、個別に動作しません。細胞がこのウイルスを排出すると、細胞は部分的に損傷を受けますが、破壊されません。多くのウイルスは、死んで外来組織、破片、不健康な細胞、および細胞廃棄物を消費し、溶解する。このプロセスは、関連する毒性に応じて時間がかかります。その除去の効果は、風邪やインフルエンザで経験する症状です。ウイルスは、粘液、皮膚、および腸を介して排出することができる小さな粒子にこれらの物質を分解します。プロセスが完了すると、その人がさらに自分の体を毒し続けなければ、体はより強くなります。もし彼または彼女がそうするならば、そのような極端な解毒は常に起こります。ウイルスの自実ウイルスは皮膚や目を通して侵入することはできません。粘液膜や免疫系はウイルスなどの少量の外来タンパク質を捨てるので、このようなベクターは機能しません。私たちは内向きではなく外向きに出血するので、ウイルスは傷を通って入ることができません。ウイルスは、シャーレ溶液や生体外に存在するわけではありません。ウイルスは、それらを製造し、それらを高度する宿主細胞なしでは機能できず、ウイルスは宿主細胞なしでは複製できません。ウイルスは細胞に感染したり、侵入したりしません。彼らはそもそもそうするために生きていない。ウイルスは、金属毒性が存在するポリオや変性神経系疾患などの特定の状況でない限り、生体組織をほとんど溶解しない。ウイルスの主な機能は、死んだ物質を溶解することです。細胞は、関係する組織の状態に応じて異なるウイルス株を産生する。人体に固有のウイルス株は32万個あり、各細胞にはウイルスタンパク質メイクアップが含まれているため、体がそれを求めるときに各株を製造します。ウイルスは RNA、DNA を介して血液細胞によって配列、コードされ、特定の死組織及び死んでいる組織及び廃棄物を分解する。ウイルスは非常に特異的なタンパク質構造である。咳、くしゃみ、吐き出しはウイルスの伝染のベクトルではない。唾液及び粘液膜は、そのような粒子を分解する。ウイルスは死んだ皮膚層を横切ることができないので、皮膚はベクターでもありません。ウイルスは、環境によって引き起こされる内部毒性の結果である。ウイルスは動物の循環的である。ウイルスは血液や組織の中の廃棄物を供給します。自然な手段の外でウイルスを得る唯一の方法は、直接注射ワクチン。またはウイルスを持っている患者の輸血を介してである。しかし、そのような場合、体はそれを排除しなければならない異物組織として分析するだけです。ウイルスは体の宿主内で発生しなかったので、その体はウイルスが活動する時間と場所を知らず、それを解読する鍵細胞によって高度化された RNA または DNA を持っておらず、その活動の時間を見つけることができません。 そのため、排除しなければならない異物として分析されます。タンパク質溶媒ウイルスは、生きている微生物がそれを排除できない場合、この廃棄物を廃棄するために様々な強度で製造されています。年間を通じて、季節と気候、温度の変化に際して、体は除去のために大量の毒素を血液中に投棄します。これらの毒素の中には、水銀、フォルマルデヒド、その他の化学的副産物などの本質的に非常に有毒なものがあり、生きている微生物は死なずにそれらを供給し手排除することはできません。非生きているタンパク質は、このクレンジングが必要な体の対応する場所で各細胞によって製造されます。これらの有毒物質は分解され、体がそれらを排除できるようにウイルスによって分解され、恒常性を回復させる。ウイルスを生物兵器として使用する唯一の方法は、注射、器官を介してです。このような人工ウイルス株が通常の既存のワクチンに含まれる可能性があり、これは可能性として排除されるべきではありませんが、前述のように、体外からのウイルス株は認識されません。しかし、注入された人工物質は、組織殺菌及びアジュバントの様々なレベルを介して人の極端な反応を引き起こすように設計することができる。ウイルスは、種を超えることはできません。動物から人類へ。人間が動物のインフルエンザを発症することは不可能です。なぜなら、ウイルスは伝染性ではないからです。なぜなら、動物 RNA、DNA は人 RNA、DNA と互換性がないからです。動物組織が血液中で観察できる唯一の方法は、消化管をバイパスして血液に向かう動物組織の注入です。そうして初めて、豚組織、鳥の組織、またはそのような動物組織が体内に現れます。動物の肉は、人間によって消費されるとき、それは人間の組織に変換されます。人細胞は動物細胞やウイルスを産生できない。私たちがウイルスを開発するならば、それらは人間のウイルスです。動物ウイルスが人細胞をハイジャックしたとしても、人細胞は動物ウイルスを産生できない可能性があるコロナウイルスは、全身毒性を浄化するために肺及び呼吸器領域の細胞によって製造された呼吸器ウイルスである。このようなコールドウイルスが発生し、次のように機能します。空気中の化学的に有毒な物質が肺や呼吸器系に吸い込まれ、毒性粒子は肺の表面に着陸し、肺肺胞の体液で満たされた脳は、毒性と性質のために生きている微生物によって取り除かれたり溶解したりすることができない、特定の非生きたタンパク質溶媒構造ウイルスは、呼吸器系の細胞によって分解し、肺を破壊する軽度のインフルエンザ様症状は、通常、咳や発熱を含む結果として、クレンジングと治癒プロセスを開始します。咳は呼吸器系に血液と栄養素をもたらします。その除去に関連する症状は SARS の間に起こるものです。このような空気中の有毒物質は、プラスチック、フォルマルデヒド、工場を染め空気を燃やすことによって引き起こされ、これは非常に有毒な副産物の広い配列を包含する。すでに免疫系が弱まっている高齢者は、より高度な呼吸器ウイルスの解毒を起こしやすく、ほとんどの死亡を占める。この病気は、中国のような人口が日常的にそのような空気中で呼吸しているため、何百万人もの人々に発生する可能性があります。これは伝染性という意味ではなく、伝染性ではありません。コロナウイルス作成のための4つの主要なステップ1。空気中の化学的に有毒な物質が肺や呼吸器系に吸い込まれる。2. 有毒粒子は肺の表面に着陸し、肺肺胞の液体で満たされた脳に着陸し、毒性と性質のために生きている微生物によって取り外されたり溶解したりすることができない。3. 特定の非生きたタンパク質の溶媒構造ウイルスは、肺の中でこれらの物質を分解し、分解するために、呼吸器系の細胞によって製造されます。4. 軽度のインフルエンザ様症状は、通常、咳や発熱を含む結果、クレンジングと治癒プロセスを開始します。ウイルスが体内で起こる理由前述のように、すべての生きた微生物である鈍色、 心筋、寄生虫、細菌のプロセスは、死んだ細胞、細胞廃棄物、および外来の破片を消費し、排除する責任があります。しかし、生きている微生物が毒を持たずにそれらの物質を養い、排除することができないほど有毒な場合、細胞はウイルスとして知られている特定の非生きた溶媒を製造することによって自分自身を浄化しようと共謀し、それらの物質を分解して粒子に分解して皮膚、粘液、腸を通して排出されます。ウイルスは細胞を離れ、細胞の一部だけを損傷するが、それを破壊しない。細胞から出ると、白血球抗体によって調節され、相対的な恒常性を回復するために必要な特定の組織及び破片を溶解する。ウイルスは複製される細胞を破壊しないが、化学は他の細胞に感染し、証拠がなく論理的な意味を持たない他の細胞を無差別に破壊すると述べている。ウイルスは原因なしで全ての生きている細胞を攻撃し、毎回体を殺すので、そのような理論は明らかに真実ではありませんが、これは起こりません。ウイルスは、ほとんど全ての状況で死んでいる廃棄物を溶解するだけです。ウイルスが生体組織を攻撃するように見える唯一の時間は、ウイルスが脊柱領域に入り込み、組織を浄化しなければならないポリオ症例などの組織に金属が埋め込まれる場合です。金属は体から取り除きにくいため、ウイルスが生きている組織を分解してそれらの金属を取り除くのは自然であり、ウイルスが何らかの形で体に対して働いているような錯覚を与えます。実際には、ウイルスは体の全身毒性を癒し、それを逆転させようとしています。結論、人体が自分自身を維持する方法についての他の説明はありません。それは唯一の論理的な答えです。真実は200年近く科学によって隠されてきたが、1800年代にアントワン・ヌベシャンのような科学者によって明らかにされ、ウイルスは地形に依存し、廃棄物を分解する非生きているエージェントであり、彼らは内部から来ている。ウイルスは浄化するタンパク質に過ぎません。がんについても同じことが言えます。がんは、体が適切に除去することができない腫瘍の死んだ細胞を後で溶解し、浄化することによって、体が自分自身を癒そうとするもう一つの方法です。体は奇跡的で、どんな状況でも癒す方法を見つけます。それはトラブルの時に短絡を呼び短い切る縦道の方法を有する。現代科学が自分の体に関して彼らの考え方を非常に迷い込ませたことは悲しいことですが、その結果、権力者のために巨額のお金を稼ぎながら、恐怖とパニックを生み出すだけです。そのような恐怖は、私たち自身の体、隣人、自然そのものに不信感を抱き、病気に直面しても無力であるかのように見えます。それは私たちの手に負えないものであり、医療施設だけが私たちを自分自身から救うことができるということです。権力者はこのような混乱からどのように恩恵を受けるでしょうか。その考えを探る。この混乱は、コロナウイルスのアウトブレイク、この製造を取り巻く恐怖と混乱につながっています。このウイルスは明らかに世界中の警察の州スタイルの法律や措置を制定するために使用されており、これらは大多数がウイルスや病気の性質を取り巻く嘘に目を覚まさない場合にのみ増加します。三消毒針、予防接種に関する抑圧された事実。1956年、エレノア・マクビーン MDND 予防接種の多くの危険性。歴史を通じて操作された統計。ポレオがどのように起こったか、ウイルスと病気の性質を示しています。ベシャンかパスツールか？E. ダグラス・ヒュームによる生物学史の失われた賞。1923アントワヌ・ベシャンによる血液とその第三の要素。1912年の予防接種、神話の背後にある現実。ワリン・ジェームズ。1942年ベシャンの細菌とウイルスの地形理論について議論します。ルイ・パスツールの夢と嘘。R.B. ピアソン。1942年にパスツール盗作者偽装者。ハイガ理論が爆発した。というタイトルで最初に出版されました。ルイ・パスツールがアントワン・ベ・シャン教授の作品を盗用し、歪めたことを示しています。著者は、体内の細菌は病気の原因ではなく結果であり、 予防接種は有害またはせいぜい効果がなく、パスツールは彼と彼の信者が作成したワクチンの結果を認識していなかったという視点を示しています。関連記事。